月曜日第二五章一節から十四節、旧約聖書の657ページをお開きください。月曜日第二五章一節から十四節を読みいたします。アラムの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったが、サラットに起こされていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラットを直してくださるでしょう。そこでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。この手紙があなたに届きましたら、家臣のナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のサラートを直してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の衣を引き裂いて行った。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってサラートを直せという。しかし考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を引き裂いたりなさるのですか。その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車でやってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を遣わしていった。ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、その幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこの者を治してくれると思っていた。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれないというのか。こうして彼は憤って帰途に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っと行き、神の人が言った通りにヨルダン川に7回身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼なじみの体のようになり清くなった。以上のところから小森先生から実際の一言がという題でメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。
先日高松先生と話したら、講談交換もう3年もしてないよと高松先生に言われたんですね。とこう思いました。と言いますのは、祖父江協会のメンバーの方でですね、農家だったり、畑を趣味でやってらっしゃる方がいて、収穫時期になるといっぱい協会に届けてくださるんですね。ではい、これ高松先生にというふうに、月に2回ほどですね、そういうものがあるものですから、帰りに寄って、高松先生をお渡しして、 教会の様子とかあるいは工事の様子なんか見せていただいて帰ってたので、笠松教会に結構しょっちゅう来てるなという思いだったんですけど、そうじゃ先生3年も来てないよということで、今日は、講談交換の機会をいただいて、ご奉仕できることを感謝します。本当に、ちょっと実家に帰ってきたようなですね、大変感謝です。また、家内のためにですねお祈りいただいて本当に感謝しています。ちょうどこの6月で3年が経ちました。2019年の5月に、肺がんの4期だということがいきなり分かってですね、そこから治療をするのはもう痛い目に遭うのは嫌だということで、結局、治療もせず細かい検査もですね、なんかこう場所が悪くて、検査するためには全身麻酔をしないといけないということで、もそんな検査、結果が分かっても大したことないからいらないって言って結局何も しなくてですね、1年間、家で、1日も入院することなしに、痛みをコントロールしながら見ることができて、まあ、それは大変感謝でした。すぐ近くに車で2分くらいのところに在宅医療専門のクリニックがあって、そこからですね、お医者さん来ていただいて毎週来ていただいて、見ていただいていました。その亡くなる、まあ、6月の4日に亡くなったんですが、5月の中頃にですね先生にクリニックに来てくださいって言われて、あ、なんか時かなと思って行ったらですね、6月は迎えられないと思いますと先生がおっしゃったんです。でいつも全部話してたもんですから、先生が6月を迎えられないって言ってたよって言ったら、おかしい、9月までは大丈夫だと思ってたのにというふうにですね、ご本人は言ってましたけれども、先生のおっしゃる通りでした。まあ、でも、なんとその1年間の間にですね、先生から好きなことやっていいよって言われて、あのテディベアっていうクマさんありますよ、あれを70も作ったんですね。ですから亡くなって掃除したら出てくるわ出てくるわ、あっちから待ち針がいっぱい出てきてですね、特に、私がヒヤヒヤしたのは背中に床ずれができてですね、エアベッドにしていただいたんですね。エアベッドにしてもそこの上で針仕事をしてたんです。ですからベッド掃除したらやっぱり待ち針が何本か出てきてです、穴開いたらどうするのとこう言ってたんですけども、まあ、穴も開くことなしにですね守られて、まあある意味でちょっと羨ましいなというふうに思いました。息子も、介護休暇を取って2週間くらい最後一緒にいてくれましたし、純もですねずっと、食事を作ってくれていました、ので大変感謝な時を持つことができました。また皆さんにですね本当にお祈りいただいて、納骨堂の方にもですね、入れていただく許可をいただいて大変感謝しています。今日はこの第二列王記の五章のところを読んでいただきました。皆さん読んでお分かりになったようにナーマンというですね、アラムの兵隊軍の長が、癒されたというその出来事ですが、このことを通してご一緒に、私たちが今どのように生きるべきかについて考えていきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみと清さとに満ちておられる私たちの天の父なる神様、こうして招きと 恵みによって共に集まって礼拝できることを感謝します。しかし体の弱さのゆえに、またさまざまな用事のゆえに共に礼拝することできない愛する兄弟姉妹もいらっしゃいます。どうぞそれぞれの場であなたが守ってくださいますように。私たちはこの目に見えるところを超えて主の民の礼拝に属していることを覚えながらこの時を過ごそうとしています。あなたが共にいて、今私たちがなすべきこと、また目指すべきことを共にご聖霊の導きの中で確認する時としてくださるようにお願いをいたします。あなたがどうぞ祖父でご奉仕してくださっている高松先生も覚えてお持ちくださいますように、久しぶりに先生を迎えしての親しい礼拝を持つことができることをありがとうございます。このひとときを恵みの御手に委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。私は友人たちに大変恵まれたなというふうに改めて最近覚えています。一つはですね、瀬戸先生ですね。瀬戸先生は進学校に入学した時同じクラスだったんですね。ですから44年間ずっとあのダジャレを聞き続けて近子さんをはじめ本当にずっとですね、近くに一番親しい友がいてくれたことを大変励ましになっています。瀬戸先生がですね、私につけてくれたあだ名があるんですね。土俵際の魔術師と。かっこいいでしょ、土俵際の魔術師。土俵、相撲で土俵まで追い詰められて、ああ負けるとみんなが思った時になんとかそこでとどまるというですね、いつも私レポートを出すのは本当にいつもギリギリでですね、みんなが心配して、ああもう間に合わないというそのギリギリのところでいつもなんとか間に合わせたので、瀬戸先生が土俵際の魔術師と、言葉はかっこいいんですが、44年経ってもいまだにですね、高松先生のようにメッセージを書くことができなくて、いつもギリギリまで時間がかかってしまうというですね、人間はあんまり変わらないなということを改めて自覚させられています。今日お読みいただいたこの箇所は、ナーマンという将軍がサラートと書かれていますが、昔の聖書の訳ですと大病というふうに訳されていました。ただ聖書の中に出てくるサラートはですね、いわゆる大病やハンセン氏病とちょっと違うところがあるんですね。というのは家の中の壁にもできるというふうに書かれているもんですから、これは従来雷病とかハンセン氏病とか訳しているのを変えなければならないということで、いろいろみんな学者の人たちが考えてある訳は重い皮膚病というふうに訳したこともあったようですが、そうするとですね、そういう皮膚病の人たちからこうクレームが出て、その訳はおかしいということで、結局いろいろ検討した結果出版するのに間に合わなくて、将来このことをもう少し研究してふさわしい訳語を作ろう、とりあえずそれまではサラートそのままの言葉で訳そうということになっています。いずれにしてもですね、この病気はうつる可能性があるという病気だったようです。で、このナーマンという人物について聖書が私たちに提供してくれることは、一つは五章の一節にあるようにアラムの国の軍の長だった、アラムという国の将軍だったというふうに書かれています。そしてその主君にですね、重んじられていたとも書かれています。尊敬されていたとも書かれています。 それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったがサラートに侵されていた。聖書が私たちに提供している情報はそれだけです。彼は将軍で、しかもその王に非常に用いられて信頼されていた人であり、周りの人たちからも尊敬されていた人物だった。しかし彼には当時の人々が恐れる病気、サラートがあった。地位もあり、名誉もあり、信頼もあり、人格的にも優れた人だったようです。しかし彼には人々が恐れるその病気があったというわけです。で、二節にはですね、一人の捕虜になった若い娘のことが出てきます。二節、アラムは勝って略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。攻めていってですね、そこで捕虜にしてきた、そして奴隷としてナーマンの妻にの奴隷として働いていた一人の若い女性、名前も書かれていません。しかしこの一人のですね、奴隷であった彼女が言った一言がとんでもないことを結果的に起こしていきます。それは三節、彼女は女主人に言った、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラートを治してくださるでしょう。当時のですね、人々の感覚としては、戦争をやった時に勝った方の神様が強い、そういう感覚でも、その北イスラエルはですね、アラムの国に侵略されて、そしてこの女性はですね、奴隷として連れて行かれたわけですから、当時の人々の感覚からすれば、イスラエルの神よりもアラムの神の方が力がある。18節のところを見るとですね、リモンというですね、神殿のことが書いてますので、多分アラムではリモンという神をですね、礼拝してたんだろうというふうに思われますが、ですからこの奴隷として連れてこられた少女のこの一言、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラートを治してくださるでしょうといった、たった一言がですね、どんどん広がっていきます。そのことを女奴隷はナーマンの妻に言ったんですが、妻がナーマンに言って、ナーマンは聞いてどこに行ったでしょうか。4節、そこでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれのことを言いましたと告げた。戦争で負けて捕虜になった娘がですね、言った言葉を妻が聞き、妻がナーマンに語り、ナーマンがですね、その言葉に動かされて王のところにまで出かけています。もしこの女奴隷がですね、若い女奴隷が いい加減な生活をしてた。あの主人が見る時だけねちゃちゃっとこう一生懸命やってるんで、どっか行ったらダランとしてサボる。で私あの仕事をしてる時にですね、まあ、5年間会社勤めてたんですけど、最初就職した時にですね作業測定というのをやらされたんですね。もう50年近く前ですから、その当時はビデオテープがものすごく高くてですね、本当ならビデオを撮って後で分析すればいいんですが、ストップウォッチを持って現場に行ってですね作業してる人たちの測るんですよね。そうするとパートの人たちは私が行くとすごい緊張してですね、むちゃくちゃ早く作業しちゃうんですよ。でもむちゃくちゃ早く作業されるとですね、それはデータとして 何の役にも実は立たない。でも私がよそに行くとみんなちょっとこのほっとした感じでですね、あのリラックスしてまたお話をしながら作業を続けられるということがあったんです。この女奴隷が主人ナーマンの妻が見ている時だけですね一生懸命働いているふりをして、見てないところでは適当にサボっているような生き方をしてたとするならば、その女主人はその女奴隷のしもべの言ったことに心を動かされるでしょうか。彼女についての情報はほとんどありませんが、ただその後の全体の動きを見るとこの女奴隷が決して見られている時だけ一生懸命働いて、それ以外の時はサボりにサボるっていう歩みをしてたんではどうもなさそうだ。彼女の生き方あり方を見てそのナーマンの妻はですね、この人の言うことならばと思って主人に伝え、その主人はですねもう当然家で働いてるあのしもべですから分かっています。でこともあろうにですね、王様のところに行ってこんなこと言ってましたとこう言うんですね。そうすると王は何と言ったでしょうか。五節、アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王宛てに手紙を送ろう。そこでナーマンは銀十タラントと金六千シェケルと晴れ着十着を持って出かけた。下にですねフットノートのある方はそこに五節のところに書いてあるんですけども、金六千シェケルって書いてますよね。下にを見るとですね五節の二つ星のところを見ると1シェケルは 11.4 グラムって書いてます。 11.4 グラムの6000倍、計算しました。6万8400グラム、68キロ、金だけで68キロ持っていたんですね。で今朝ですね、順に値段調べてって頼んだらですね調べてくれました。今買い値が1グラム9000円くらいだそうです。最もあの純度によって違うので必ずしも9000円ってことはないかもしれませんが、少なく見ても5億とか6億という単位です。戦争で負けて捕虜になったしもべの言うことを聞いて王様がですね金で6億も銀10タラントって書いてますよね。1タラントは約34キログラム。それまで計算しませんでした。ただあのその6億とか言って聞いてですね、それと晴れ着10着って書いて、ちょっとそのバランスがどうかなと思ってしまうんですけど、でもその女奴隷の一言が ナーマンの妻を動かし、ナーマンを動かし、そして王を動かしたということです。王は自ら手紙を書いてナーマンに持たせます。サラートを直してくれ、そういう内容でした。ところがもらった方のイスラエルの王は焦りに焦るわけですよね。7節、イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の衣を着裂いていった。悲しみや怒りやそういうことを表すときにイスラエルの人々は自分の衣を裂いたようです。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか、この人はこの男を送ってサラートを直せという。しかし考えてみよう、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。いちゃもんつけてるだけだと王様思ったんですよね。まあそりゃそうですよね。直せるんだったらとっくに誰か直しているでしょう。しかしその様子を聞いた人がいました。8節、神の人エリシャはイスラエルの王が衣を着裂いたことを聞くと王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を着裂いたりなさるのですか、その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうという伝言があったので、王様はですねこれ幸いとナーマンをエリシャのところに送ります。9節、こうしてナーマンは馬と戦車でやってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を使わしていったヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。11節、しかしナーマンは激怒して去り、そして言った、なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち彼の神主の名を呼んでこの幹部の上で手を動かしサラートに犯されたこのものを直してくれると思っていた。ものすごい怒ったんです。だって金だけでですね6億持ってきたんですよ。それなのにその人外に出てくることもせずにしもべに、はい行ってきなって言ってヨルダン川行って7回身を沈めるようにそう言ってよこしたわけだ。そしたら治る。まあナーマンでなくても頭にきますよね。挨拶にさえ出てこない。少なくともアラムの国の将軍が直々やってきてるわけです。ナーマンは激怒します。いやうちの国にはこんなヨルダン川よりもっときれいな川がある。12節、ダマスコの川ナーマン、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれないというのか。こう言って彼は憤って帰途についた。もう本当に怒り心頭って感じですよね。帰ってしまう。しかしそれをそんなこと言わないでという人たちがいました。13節、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことをあの預言者があなたに命じたのでしたらあなたはきっとそれをなさったではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。ここを見るとですねナーマンという人の人柄を察することができます。ナーマンがですね頭にきてこんなところ俺の帰るって帰ろうとするときにわざわざそのしもべたちがいや そんなこと言わないでください、簡単なことを言っただけですからどうぞとどまってくださいと彼のために取りなしているわけです。もしナーマンがですね、普段からもう自分の権力にものを言わせてですね、もう叱りつけて、厳しい罰を与えているようなそういうしもべと主人の関係であればざまあ見ろと思ったと思いますよ。ざまあ見ろ、6億も持ってやってきて、ざまあ見ろうわーとか言って陰で拍手するくらいのも私だけかもしれません、そう思う。でもね、必死になって止めるわけですよ、しもべたちが。見笑って清くなりなさいと言っただけではありませんか。ですからここを見てもですね、ナーマンという人の人柄、いやその部下たち、しもべたちとの関係がどうであったかっていうのを想像することができます。15節、ナーマンはその一行のものをすべてを連れて神の人のところに引き返してきて彼の前に立っていった。私は今イスラエルの、14節ですね。そこでナーマンは下っていき、神の人が言った通りにヨルダン川に7回身を浸した。すると彼の 体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった。ナーマンが癒されたのは別にヨルダン川の力ではありません、神様の力ですけれども、ナーマンが言われたことをその通りにしたことを通して彼は癒されていきます。この一連の出来事のきっかけを作ったのはあのイスラエルから連れてこられた女奴隷の一言でした。五章の三節、彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラートを直してくださるでしょうと言った。その一言から始まってるんですよね、この全部のことが。8月に、渡辺先生が、午後に来てくださって集会を持ってくださると高松先生からお聞きしましたが、実はですね、渡辺先生は高校1年生ですから15歳の時から、ね、同じ部活でずっと56年、生まれてない人も結構いる、56年前からお互いにクリスチャンじゃない時から友達でした。彼は高校2年生の中頃に洗礼を受けてクリスチャンになったんですね。それで同じ部活だったので部屋あの部活いろいろ多分渡辺先生は伝道してくれたと思うんですけど、全然何にも覚えてない。ただですね、部室にですね黒い表紙の本を持ってくるんですよ。黒い表紙の本は私の感覚だと仏壇の前にしか置いてない。黒い表紙の本を持ってきてですね、そして、歌うんです。それは今考えれば聖歌、聖歌を開いていろいろ歌ってくれる。で断片的にいろんなことを言ってくれるんですが、ほとんど何にも覚えてなかった。ただ大きな誤解、彼がですね、高校3年生になった、なる前だったか、それまでは獣医さんになるって言ってたんですけど、牧師になるって言って神学校に行くって言い出したんですよね。私たちはキリスト教のことも分かんないし神学校のことも分かんなかったんですが、とにかくやばそうなとこだっていうのは分かった。だからやめた方がいい、やめた方がいいってみんなで言ったらですね、あ、やめた、 大学に行くと言ったので、ああよかったと言ってた。なんてことはない、進学校に行くために英文科に行っただけです。だからちょっと時間が延びただけで、結局進学校にそのまま行っちゃったんです。それが一つですから、そのことがあったので、クリスチャンは牧師になるっていうのが大きな誤解、クリスチャンは全員牧師になるっていうのがどうか刷り込まれちゃったんですね。だから私、教会に大学1年の時行ったんですけど、もうクリスチャンは牧師になるって頭がありますから、ずっとそういうふうに牧師がどんな仕事をするのかずっとこう見てる、すごい、だから無理やなとこういうふうに思いましたね。私が行った教会は多分これくらいの広さ、前お好み焼き屋さん、大阪のお好み焼き屋さんだったところが街道になってて、その奥に三条の牧師の台所があって、その奥に先生の六畳の部屋があって、で日曜日にはですね、三条の台所に講壇を置いて座ってる会衆に説教して、で後ろの部屋も全部開放してっていう、そういうのは、うわ牧師は無理やとこう、まあ、それはまた別の機会にします。その誤解が一つ、もう一つはですね、それは誤解ですけれども、クリスチャンは、仏教の葬式に出ないと勝手に思ってた。だから洗礼受けるときすごい決心がいりました。ああこれね、両親の葬式にも出れない、悲壮な決心で洗礼受けた。半年くらいしたらですね、牧師が母の法事なのでちょっと東京に帰りますって、え法事って、私はどんな決心をしたのか、まあ、でもそれはそれで良かったと思います。誤解がね、簡単に洗礼を受けたんでは、悲壮な決心をして洗礼を受けたのは、まあ、意味があったと思いますが、その渡辺先生がですね、その変な誤解だけ残ってたんですが、一つだけはっきりと覚えてる教会に行くきっかけになった言葉があります。それは教会に行って牧師に相談してくるという一言でした。教会に行って牧師に相談してくる、それは高校3年生の時にですね、生徒会の選挙があって出る人がいなかったんですよ。会長、私はその前の年、渡辺先生が生徒会長で、私が副会長で立候補したんですが、渡辺先生落ちて私だけ副会長やってたんですね。で3年生になって、3年生でその生徒会なんかやったらやばいと思ってですね、でも誰も出ないので仕方がなしに生徒会長立候補した。でもこれはさすがにやばいと思って、渡辺先生にですね、出た方がいいよ出た方がいいよ出た方がいいよってそそまかしたらですね、じゃあこれから教会に行って牧師と相談してくるって言ったんですよね。それで揖斐まで電車で行って、そこから電話かかってきて、牧師と相談して立候補するからって、私が代理で立候補手続きして、ああよかった。で渡辺先生生徒会長になったんです。その後私はもっと大変なのが回ってきてしまって苦労した。でもね、その時に、教会に行って牧師に相談してくると、そのたった一言がですね、教会に行くきっかけになったんです。大学に入って、そしてまあちょうど私1970年の大阪万博の年だったんですね。大学入る直前に淀号ハイジャック事件が起きて、で4月に入ったらですね、大阪の天禄と天神バス市6丁目の地下鉄の工事現場でガス爆発があって5、60人の方が亡くなったと、大きな事件があった年だったんですが、寮に住んでた友達がですね、大きな180くらいある友達がですね、いつも寮の部屋で何かやってんですよ。向こう向いて何やってんのかなと思ったら、こういう白黒の鍵盤を机の上に置いて、それだけじゃなくて足鍵盤も紙のやつを作って、そして弾いてんですよ。足もねちゃんと器用に。である時、あかん、沈まんから本物じゃないといかんって言い出して、 それでいやじゃあ教会に行って貸してもらって弾こうっていう彼が言い出してですね、怖いからついて行ってくれとこう言うもんですから一緒について行ったんですね。彼に付き添いで、その時初めて聞いたメッセージが伝道者の書の一章の空の空、空の空なるかな一切は空なりという、その箇所だったんですよね。本当に驚きました。空の空なんてお寺さんでね聞くような話だったんですけれども、本当にその時に語られた旧約聖書の言葉が非常に興味深いもので、それから教会に行くようになったんです。いろんな渡辺先生からいろんなことを言われてたんですが、それには心を動かさなくて、たった一言だけ教会に行って相談してくると言ったその一言によって教会に行くようになったんですよね。ナーマンもまたこの奴隷として連れてこられた少女、まあ、少女じゃないですね、若い女性の一言、彼女は女主人に言った、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のツァラートを直してくださるでしょう。その一言によってナーマンの歩みは変わっていきました。その背後には彼女自身の在り方、彼女自身の生き方が関わっているわけです。もし最初に言ったように彼女がチャランポランなね、人の目を主人の目を盗んで、悪いことをしたり、あるいは仕事をサボったりするようなそういう生き方をしていたならば、女主人も心を動かさなかったでしょうし、ナーマンもそのことを聞いたからといってわざわざ王様のところにも行かなかったと思います。一箇所聖書を開きしたいと思います。開かなくても結構ですが、コロサイ人への3章の22節のところをお読みします。405ページですが、新約聖書のコロサイ人への手紙の3章の22節23節、パウロはコロサイの教会にこんなふうに手紙を書き送っています。コロサイ人への手紙3章の22節23節、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対するように心から行いなさい。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。まさにあのイスラエルから連れてこられた女奴隷はそのように歩んでいたからこそ、彼女の一言が女主人に届き、女主人がナーマンに語り、ナーマンはその言葉を持ってイスラエルの王のところに出かけていき、イスラエルの王はなんと金だけで6億か7億かそれくらい用意して手紙を書いてイスラエルに送り出しているわけです。私たちはナーマンのような偉大なものではありません。しかしあの自分から望んでそのところにいたわけではないですよね。彼女は捕虜として連れてこられて、しかも奴隷としてナーマンの家で仕えていたわけです。自分から望んでそこに行ったんでも何でもありません。普通ならばですね、何とかして逃げてやろう、何とかして危害を与えてやろう 仕返しをしてやろうというふうに思っても不思議ではありません。しかし彼女はそうではなかったようです。彼女の一言が女主人を動かし、ナーマンを動かし、王を動かしているわけです。それは奴隷たちを全てのことについて地上の主人に従いなさい、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい、主を恐れ人に対してではなく主に対するように心から行いなさいという、その言葉を通してそのように彼女があったからこそ人々を動かしていったと思います。そのさっき渡辺先生の話しましたけれども、渡辺先生がある日突然そんなこと言ったわけではなくて、15歳の時からずっと一緒ですよね。部活もずっと一緒なので、ずっと見てて、その歩みというかね、生活を見てるからこそ教会に行って相談してくるって言ったことが本当に心にやっぱり届いたんだと思います。ですから伝道はただそこら辺行く人ちょっとちょっとって言って伝道するということももちろんあるでしょうが、親しいその中で信頼関係が築かれて、まあどんなことがきっかけになるかは分かりません。渡辺先生も、教会に行ってちょっと相談してくるっていうのがきっかけになったなんて多分今でも知らないかもしれません。でも小さな一言がきっかけになる、それは私たち自身の在り方がかかっているということですね。改めて覚えていきたいと思うんです。私たちもそのようなものとして続けて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは捕虜として連れてこられ、奴隷として働いていた一人の若い女性の一言がナーマンを動かし王を動かしたことを驚きを持って今朝読みました。私たちも小さなものですが、あなたを信じ、あなたの共に、あなたと共に歩むものとして私たちを整え用いてください。私たちの小さな一言を通してあなたに対して心を開く方をどうぞ起こしてくださるようにお願いします。私たちが人に対してではなく主に対してするように、主の前にいることを覚えつつ一日一日歩むことができるようにお帰りください。聖霊なる神の導きを求めつつイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ありがとうございました。